ラブ戦略2へようこそ。みゆきです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、見ました。
見ました。
急にあれですよね、
前、はい、ですね。
前々回の、生配信1回目のクラブミーティングの時に教えてくださったんですよね、リスナーの方が、はい、コメントで、はい、アウトオブシャドウで何だろうと調べてみたら2020年の4月16日だか11日だか本当最近公開された YouTube オンリーの映画、ドキュメンタリー映画で、
はい、
80分ぐらいのアウトオブシャドウっていう映画で、うん、それが不思議なことにあれですよね、公開は SNS のみでみんなが広めてくれれば幸いです。でスタッフロール一切なし、監督の名前もなし、うん、公式のホームページによろしければドネーションしてくださいっていうやつで、非常にリアリティのあるものでしたよね、うん、内容的には、
うん、はい、
もう簡単に言うと、もうメディアっていうものは全て、はい、情報機関が関与しているっていうような、
うん、はい、
ざっくり言うとそんな感じですよね。
まあそうですね、それが正しいですね。なんか
元ハリウッドの人が出てくるじゃないですか、インタビューで、
まあはい、スタントマンをしていた方ですよね。
そうそうそう、はい、2人と、はい、
うん、
あと記者の人とか、
うん、
あと元 CIA 勤めてた方、
はい、
4人ぐらい、その4人が結構メインになって証言してくれるけど、あの人たち大丈夫ですかね、捕まんないのかな。
そうなんですかね。でも最近出たビデオなんでしたっけ。
そう、
言わとしたらこれからどうなるかですよね。
注目したいよね、あの人たち無事かどうか。
まあどうなったんですかね、今どうなんですかね、誰とか分かるんですかね。むしろ
名前と顔がもう出てるから、まあ、分かる人は分かるっしょ。
まあでも言うて彼ら、まあやつらか、やつらはね、うん、まあそんな見たらすぐ分かるでしょうけど、調べるやろうし、
うん、YouTube 自体がもうそのアルファベットだったりそういうところの傘下だから、
うん、
はい、
ずっと いつまでも見れるか分かんないやつですよね、あれ。
そうですね、多分
そうですね、
うん、でもデジタルタトゥー的な感じでずっと誰かがスクショしてたりとかだったら残りますしね。
うん、
そうですね、
やり方がそのリアルなんですよね。本当に、その、まあ、ネットフリックスとか、それこそ Hulu とかなんかに乗っかってったら、それもエンターテインメントだなってなっちゃうけど。
うんうんうん。
はい、YouTube ですもんね、アップされてるのが。
YouTube だけでしたね。どうでした？
なんかそういうアプリではないですよね。
うん、うん、なかった。なかった。
そうですよね。
うん。
なんかその自分が知って、知ってるところと知ってないところがいっぱいあって、うん、僕が見た感想なんですけど、
うんうん、
めちゃめちゃ分かりやすかったですね。絵があるっていうのもでかかったんですけど、うん、
分かりやすかった。
僕が多分他の人に陰謀論知りたい人がいて、教えて教えてって言われて、僕が説明をたらたらするんやったら、この映画一本見てもらった方が早いなと思いましたね。
うん、
ああ。これ見て興味持った人はじゃあ、いろいろ喋れるけど、
うん、
これ興味なかったら絶対最後まで見れないと思うんですよ。
あ、
確かに、
うん、
しかも結局その大軸というか主軸のところがペドフィリアというか小児性愛の話になってますよね。
結局そこに行き着きますね。
うん、
今も続いてるって言われてる、その MK ウルトラっていう、その昔、やってた、はい、昔というかもう今も多分やってはるとは思うんですけど、その心理、人間の心理を使ってマインドコントロールするっていう、
うんうん、
ことを、このアウト・オブ・シャドウで言うてはるんですけど、
うん、
もう、例えばテレビの中で、こういう商品広告見て、商品を買う心理、めっちゃ簡単に言えばなんですけど、とか CM 見てこれ欲しいって思うっていう、その人の思うとかその行動とかをコントロールする研究を続けてたんですよね、うん、MK ウルトラって、
うん、
なんかそのことについても結構わかりやすく言ってませんでした？
すごくわかりやすかった。
なんかもう一言で何て言っていいか、うん、はい、
一言ね、確かに、おー、なんかもう衝撃的すぎてて 感じだったんだけど、エプスタインが逮捕された次の年ぐらいのノリのオスカーでさ、
はい、
授与式で MC のコメディアンが、うん、エプスタインが逮捕されたな、お前らみんな友達なんだろとか言って、知らねえとは言わせねえぜっていうブラックジョークがもう、はい、みんなも会場凍りつくみたいな、笑う人もいれば、
苦笑いしてましたもんね。
ね、いろんな人のさ、顔が客席でカットでパッパッパッって出るんだけど、はい、スティーブン・スピルバーグとトム・ハンクスだけもう、そんなにあんた俳優なのにごまかすの下手かみたいな苦笑いで。
いや、あれ悪意あるっすよ、あそこ当てんのカメラ。
悪意ある。
そこ抜くかってところね、抜いてるし、ちゃんとみたいな。
カメラマンの人もグルやったんですか、グルというか、なんかそういうのは、お前ら、仕事と、
ね、
はい、
うん。知ってて、内部にそういう暴きたいっていう勢力も絶対いるだろうし。
うん。だってあれ、今年の1月でしょ、確か、あのオスカーの授賞式。
2020年？
はい。
あ、もう取れたてほやほやだったんだ。2020年か。
はい、だってエプステインがそろそろ行かれたの去年ですからね。去年の夏。
うん
うん、でジャパニーズエプステインの方もね、
はい。
それを追っていくかのように、捕まった後に、エプステインが捕まった後にジャパニーズエプステインが、ね、亡くなるという。
今でもどんどん研究機関潰されてますしね。研究機関というか、そういう施設。
なるほど、わかった。マークあるじゃないですか、マークとか、数字とか、はい、やっぱ彼らはすごくシンボルですね、はい、はい、すごく好んで使うみたいな、
はい、
なんかあれを見た後にすごい敏感になっちゃって、あれ、
うん、
2人には話したけど、そのボーイが好きですみたいな、ボーイライブみたいな、はい、ぐるぐるの三角みたいなマークがあるんですよね、その、うん、彼らが好んで使う、はい、で、そう、はいはい、で見た後になんかあるフリーソフトダウンロードしたらロゴのマークがそれでまさにまんま、
はいはい、
あのピザゲートのピザ屋のマークとかもそれなんですよね、
はい、あのグーグルの
そうですよ、はい、
ベストピザ、
コメットピザですね、
あ、コメットピザ、
はいはい、
でもドン引きして怖くてやめましたもんね。
あの雑誌のムー大陸ってあるじゃないですか、
ムー大陸、あ、はいはい、三角の、
あの都市伝説とかを
ムーね、
あ、アップしてるそのやつ、はい、ムーです、うん、あ、ムー大陸者か、ムーか、ムーですね、
うんうん、
あれのムーは三角形なんですけど、あれは違うんですかね、なんか全部そういう風に見えてきちゃうんですけど。
あれは多分なんか、ね、なんていうんですか、あの三角はそういう都市伝説いっぱい詰まってるよねっていうことで、
あ、
もうザ都市伝説って言うてるからね。
まあでもこのちょっとあれになる、言い過ぎかもしれないですけど、まあこれ好きな人いたらほんまにごめんなさいなんですけど、はい、ファッションブランドのあのクイックシルバーとかもそれっぽい感じですよね。
クイックシルバーってな？
パッと見ですよ。
はい、
クイックシルバーっていうブランドがあるんですよ。
はい。
はい。それもパッと見に、わかります、ね、で、それを組み合わせたものが、あのロキシーって言われてるじゃないですか。はい、女性版の。
ああ、ほんとだ。ハート、はい、ロキシー、これが2つで。
そうですね。はい。ここ怪しいですね。これもティーン向けのブランドだったりしますから、はい、向こうで言うと。まあ、わかんないですよ。はい。わかんないですよ。なんとなくですよ。
あれ見ちゃう、あれ見ちゃうとね、なんかでも想像に想像膨らませちゃう。
うん、
そうですね。
でもかなって。なんか言ってたもんね。色
々、はい、
うん。もう僕、ハリウッド映画見ないって。
はい、それも。あ、言ってましたね。
うん、関係者が。
ああ、とはいえね、なんかその、我々みたいなのは、それを見て、あ、これメッセージだって受け取ることも重要ですからね。これはそういうメッセージなんだって思いながら見るっていうのがやっぱり、
全部が全部、はい、確かにそのいろんな今ある日本の芸能界だったりハリウッドだったり、確かにそういう人たちが勢力として大きな力を占めてる、はい、けどそうじゃない人も必ずしもいて、
はい、
戦ってくれてる人とかもいて、で、なんだろう、これが嘘だろうが本当だろうが、本当にやっぱ犯罪は、その、小児性の犯罪、子供の犯罪はあるし、はい、なんか、胸クソ悪いよね。本当に。悪に違いないじゃん。子供、どんな理由があったって、子供に手をかけるって。
いや、そうそう。
弱いものに思うんだよね。だから自分よりもハルクみたいな強いものに手をかけるとか、そういう人たちを食べるとかだったら、うん、まだね、百歩譲って、まだ。
まあでもあれじゃない、ハルクからはやっぱりあのアドレナクロも取れないから意味ないんだよ。
そうそう。
あ、
そうなのよ。だから、うん、ほんと卑怯だと思うの、そうやって弱くて、口も、ね、聞けないような動物だったり、子供の上に成り立つ、
うん、
趣味思考とか。本当に信じられないっていう、なんか憤りが最後はすごく大きくて、私は。
うん、
はい。
やっぱ根絶してほしい。
何も知らない人が、何も知らない人がこれパッて見たら、もしかしたらよくわからないかもしれないですよね。
うん。
わかんないと思うよ。何回も見直さないと、ってこう情報が多すぎて、
うん。
ちょっと理解できない。あと、予備知識がある程度ないと、受け入れられないと思う。何のこと言ってるのか。
うん。そうですね。そうなんですよ。なんかその、それこそ CIA とか FBI とかいっぱい出てくるじゃないですか。
うん。
で、どうのこうので、こうのこうのでみたいな。で、うん、CIA が全部、何、映画、ハリウッドの脚本作ってたりしますみたいな。
あ、かっこいいイメージをつけるためにでしょ。はい、それこそ007とか、
うん。そう、諜報員たちを、
はい、よくてかっこいいもん。
スパイイコール渋いみたいな。
うん、うん。
はい。
もう全部イメージ作るじゃないですか。で、その映画も、そもそもハリウッドっていうところに、CIA のね、はい、事務所があったり言ってたじゃない
ですか。あ、そうですね。はい。
そうだよね。あれ面白かった。軍人がさ、やっぱ電波を扱うから、うん、その海軍とか軍人が電波局を作って、うん、はい、そこから発生してテレビ局とか映画会社が作られるから、元軍人なんだよね、
はい
はい、重役たちは。
そうです。
はい、
でまあ、なるほどなって思ったよ。
そこの町って覚えてます？
町
でしたっけ。
うん。なんか街の名前が出てきたんですけどね、アメリカの、はい、忘れたんですけど、わかんないです。でももしそれが、僕もちょっとそこで調べればよかったと思ってるんですけど、ちょっと忘れたんですけど、もしナパバレーってとこやったら、はい、ウォルト・ディズニーがいた場所になるんですよね、
はい、
その辺の人たちが住んでた場所っていう。
ウォルト・ディズニーの CIA とゴリゴリって言いますもんね、
うん、って書いてあったけども、結局でも、はい、ウォルト・ディズニーが伝えなかったことは、
はい、
ね、そのプルス・ウルトラの計画の中のニコラ・テスラもしっかり、はい、アインシュタインもそうやしとか、あの辺の方たちと結局結託して、はい、トゥモローランドっていう世界を作りたかったっていう、
はい、
あれはね、
はい、
まあ、でもその 見られ方というか、なんなんですかね、あれちょっと分かんないですけど、一概に全部が悪とは言えないから、
はい、
だって結局あの映画でも、まあ、ディズニーもそうっては言ってたけど、
うん、
ウォルト・ディズニーがそうとは言ってなくて、
うん、
で僕がそれこそ調べたウォルト・ディズニーに関しての話もあれなんですけど、はい、途中でディズニーはもうほぼほぼ書いてなくて、
はい、
まあ、ほぼ最初からかもう書いてなくて、うん、でいろんな、ね、デザイナーに任したりいろんな人たちに任して、ただ方針を自分の方針にしたかっただけで、
そうそう、はい、
そうだから、で途中で、ね、ウォルト の娘の旦那のおっさんにほぼほぼ権利を持っていかれたじゃないけど、そのおっさんが
社長にな
ってから、そう。で、そのおっさんがマフィアと CIA の中間に位置してたおっさんで、みたいな。
はい、
そうで、結局、そのマフィアが地上げ屋みたいな感じで、フロリダに土地を持ってたというか、まあ、カッサだったんでしょうね。だからそのディズニーワールドっていうのを作れて。
はい。
で、結局その土地をね、買ったマフィアやし。
で、その、ね、そう、そんなね、そうそう、広大な土地をありましたね。
うん。
確かに、確かに。
で、そこで、その土地の地下では、子供がね、はい、誘拐される施設があって、みたいな。
はい。
で、その、なんていうの、ネットワークがすごい広大で、アメリカ内では。
はい。
うん、
っていう話もあるじゃないですか。
はい。
結局マフィアが絡んでるんやなっていうのは分かりますけど。
うん。
ああ。マフィアと上の CIA の人たちも、はい、もちろん絡んでてっていう話ですよね。
うん。だからもうすごい大きなネットワークでできてるから、多分一つのことを調べても、あれはちょっと分かんないっすよね。マジで。
う
ん、
映画の中にチラッと出てくる映像があって、それがその、うん、ガーファーとか、その Google、Amazon、なんちゃらかんちゃらとかいっぱいあるんですけど、
うん、
とか、
Facebook、
いろんな、うん、Facebook と、Apple でしたっけ、
うん、
はい。 とか、あとはいろんな会社の相関図みたいなのが一瞬2秒ぐらい出てくるんですよ。それ見ると、それ見て僕ゾッとしたんですけど。
あ、もう山盛り、山盛りあるからね。
えぐいっす。しかもそれが線で繋いであって、どこどこに繋がっててっていうのを全部見たら、大体、そんななんか、ここ行って、ここ行って、ここ行ってって、長い道のりを得なくても、一瞬で、政府に届くんですよね、アメリカの。だから、ネットフリックスやったりとか、を経営してる会社のお偉いさんが、元 CIA 長官と、親友みたいなのとか。なんか、そういうのが出てくるんで、ちょっとこれ、一回見た人、そこを、ちらって映ったら止めてみるとめっちゃおもろいっす。アウト・オブ・シャドウの途中。はい、
本当
一時
に
停止。
な、
はい。
何回見ても、囲われてるし、これを見ると、あ、インスタグラムにあの謎の広告すぐ出てくるのって納得だよね、もう。
怖いっすよね、あれ。
すごいよ、すごいことだよ、これは。
あれ、みゆきさんでしたっけ？さっき、なんか、ちょっと調べただけで出てきたのって。
あ、ドルさん。トルさんで
私
す。
で
さっ
ご
き
ざいま
私
す。
がグループ LINE でね、木村明憲さんがコメってたよってをグループ LINE 流
ああ。
してたんですよ。それがめっちゃね、高いんだよね。5キロで
そう
ね、
ですよ。
6000円っていうね。
はい。
もう超高額ビジネスやってんじゃんみたいな話してからの、トールさんがこれ見たら、そのページ見ただけで、ね、すぐ
す
インス
ぐ
タ
イン
に
スタやってきますよ、も
来たんですよね。
う。はい。
しかもそのページ調べたのって普通のネットですか？
普通にネット、みゆきさんが送ってきてくれた、
はい。
URL を覗いて、で、インスタ
はい。
グラムを開くと、もうそれがパッと広告出てきたっていう。
すごいですね。つながってますね、めっちゃ。全然関係ない情報が出てくるっていう。
そうですよ。もうすぐですよ。
MK ウルトラって具体的にどんなことするんですか？
あれはやばいっすよ。
どんなことするの？
もう一言で言うと、人間のマインドコントロールの実験ですね。
その具体的な、なんていうの、施術方法みたいなのっ
で
て
すね、
いろいろあるんですか？
僕が知ってるのは、まず薬漬けにして、で、もうひどいことをするんですよ。まあ、性的なものもあるし、めちゃくちゃ。まあ、性的なものが多分ほとんどっすよね、きっと。で、そういうところの、例えば、まあ、セレブに関してなんですけど、まあ、これはそうやって、そうされてるだろうなって言われてる証言なんですけど、まあ、性的なことをされて、すごく。で、そういう映像とか写真とかもガンガン撮られると。で、もうどうなってるか自分が分からへん状態の時に、すごい罵られたり、めちゃくちゃ。めっちゃもう罵倒されたりとか、もうとにかく、そういうことを受けて、もう精神的に破壊するらしいんですよ。でも、そっちは、その MK ウルトラで人格ができたときに、違う人格を作って、でも、そうすることによってセレブに仕上げるよっていう取引があるんですよ。で、セレブリティで人前に出るときはすごい綺麗な格好をさせられて、めっちゃ綺麗に仕立て上げられて、いろんなことしてもらえるわけじゃないですか。で、周りからもすごい、黄色い声援言われたりとか。で、それで調子乗ってると、また MK ウルトラに連れて行かれるっていう。
調子乗ってると、ちょっともう一回やろうか、みたいな感じで。
ちょっと調教室やなってなったら、それがブリトニー・スピアーズなんですよ。
あと、レディー・ガガとか、ケイティ・ペリー
レディ
とか。
ガ、マライア・キャリーも。ブリトニーが特にひどいかな、それに関しては。ブリトニー追ってもらったらすぐ出てくると思うんですけど。
なんかね、さっき、そのスタンリー・キューブリックっていう監督の、映画3つ見終わったってインスタにも記事上げたんですけど、その時計仕掛けのオレンジってやつがま
やばいっ
ず、
すね。
そうなんです。そういうようなシーンが出てくるんですよ。当時はルドヴィコ療法って言って、主人公がめちゃめちゃ乱暴者で、もうレイプとか、そういう強盗とかをすご
当た
く
り
す
前なんで
る
すよね。
と。
でもフェニキア人みたいな感じですよね。
あ、そうです、そうです。仲間と一緒にして、で、一人捕まっちゃって、で、その人から暴力性を 除外しようっつって政府がルドビコ療法っていうのを始めるんですよ。でそれが目ガッと金具で固定して瞬きできないようにして、はい、その性犯罪とか暴力とかそういうものを密させ続ける、はい、延々と、はい、で、はい、あのトラウマを作って暴力っていうものを、はい、もう文字を聞くだけでもうおえって吐いちゃうみたいな、
うん、
はい、体にさせるみたいなのがあって、でまあ結局そのそれはその話はその人が解放された時間にもうなんか政府が間違ってましたって、あの方法やっぱり良くなかったですねっつって、その人、はい、暴力ができない体でいろんなそのレイプとかしてた相手からもう殺されそうになるっていうストーリーなんですけど、うん、はい、なんかそれの今聞いて MK ウルトラのなんか警鐘を鳴らすじゃないけども、実際にそういうことが昔から行われててあったのかなーなんて思ったりして、はい、あとあれ出てきますよ、アドレナクルムみたいなのが出てきますよ、あれ。
あ、初めの方に出てくるんですよね、確か。
そう、なんか造語がすごい、うん、彼らの中ですごい若者言葉じゃないけども哲学的な造語をすごい使うんですよ、はい、じゃあ暴力のことアルトラって言ったり、
あー、それなんかそんなんやったわ、すごいちょっと前に見たから。
そう、なんかヤープル、睾丸をヤープルとか、うん、ホラーショーは最高っていう意味とか、なんかそういう最初見ただけでもう何言ってんだか字幕見ても分かんないってぐらい造語がめっちゃ出てきて、でその、
はい、
あの解釈みたいの全部ネットで出てるんですけど、その中になんか4人の主人公の中の仲間が4人こうバーに入っていくんですよ、奇抜大将来て、うん、はい、でそこでなんかいつものドレンクロムを飲んでみたいなので4人なんかミルクみたいのを飲むんですよ、それがドレンクロムって言うんですけど、うん、
はい、ドレンクロム、はい、
そう、
隠す気ないやんみたいな。
そうそうそう。そう。で、ドラッグにセックスだみたいな、そういうなんか、やばいやつですね。なんか、そうやって、警鐘を鳴らそうとしてんのかな、この人はって、ちょっと思ったりね。
まあ、でも、そういう作品作りって何でもそうですけど、
うん、
なんか理由がない限り作らなくないですか、ちゃんと。うん、意味がない、
うん。確かに。
絶対作らないじゃないですか。特に映画なんてね、うん、みんなに発信するようなもんなんで、何かメッセージをって思いながら作るわけやのに、はい、それに ね、適当に名前つけるなんてなくないですか？
ないですね。
うん、それがね、例えば脚本の人もそうですし、あの衣装の人もそうですし、うん、美術の人もそうやし、いろんなセクションで、絶対みんな何か、その世界観に合ったメッセージを絶対入れようとするわけじゃないですか。
絶対ありますね、
はいはい、だからそこに意味のないものは多分ないと思うんで、はい、多分それはおそらくそのことやとは思いますけどね、僕は。
便乗しないってはないですもんね、そんなみんなが見てもらえる広告に、
うん、
ただただみんなを楽しませるだけみたいな、絶対ないですもんね。
うん、だってね、それこそ知り合いの洋服作ったからこれ着てなんとかしてよって有名人の方によく言う、はい、あれあるじゃないですか、
はい、
それと同じですよね、要は。大きな船に乗っかるじゃないけど。
はい、はい。あともう一個、そうだ。はい、さっき言った、ちょっとお話ししてた2001年宇宙の旅って映画もスタンリー・キューブリックなんですけど、はいはい、一個そう、どうしても言いたかったやつあって、はいはい、月の中の、宇宙の中の話なんですよ。人間が宇宙の木星探索に行ったりとか。
うん、
で、はい、月連絡船に乗ってたりとかっていう話なんですけど、ちょっと会議するんですよ、偉い人たちが、その、
はい、
アメリカの人たちなのかな、で伝染病の噂を流すみたいな話をしてて、で、はい、月では伝染病発生の、あ、月に人が住んでて、そうだ、宇宙船に偉い人たちが乗ってて、でそこで住んでる人たちの間で伝染病発生の噂が流れていたが、それは謎の石板発掘、これは、まあ、途中で出てくるモノリスなんですけど、はい、石板発掘を他国に悟られないためにアメリカ政府が流したデマだったって、これなんか今とちょっとリンクして、あ、いやいやいや、本当になんか当時その68年に考えてたことがすごい今とリンクしてちょっとゾッとしたっていう話なんですけど、は
い
は
い、あ、そういうことですね、
うんうんうん、なんかね、こんなに大変だからそのデマだとは全然思わないけども、はい、その過剰演出してるかもしれないっていう、数字とか政府がその発表する数字とかがもしかしたら過剰演出してるかもしれないっていう噂があったりとか、はい、それ知りませんよ、どうだか。でも
だってあの 昔電卓ができたりとかした時も、冷蔵庫じゃない洗濯機が日本で発売された時も、やっぱりマスコミが全自動になったみたいな、その人間がやる仕事がなくなったみたいな、なんていうんですかね、めちゃめちゃ脅すというか、
うん、
その市民を混乱させるためになんかそういうことを言うというか、なんかそういうのが
流行って、 AI で仕事なくなるみたいな。
あ、そうですね、コロナでリモートワークになって、うん、みたいな、
うん、
とか、なんかそういうなんていうんですかね、ただただこっちやった方がええでとかじゃなくて、わざわざ恐怖とか、うん、なんかそういう不安を煽ってその行かせたい方向に行かせるというか、
そ
うだね、なんか昔からそれは変わらないなって思いましたね。
そうだね、昔から変わらないんだね、
はい、だいぶ昔からもずっとやられてる手法なんやなって。
だから今その子供番組に限らずメディアでやってるものって、もしかしたら何かの扇動ではないっていう 100% 可能性はないよね。
はい、
うん、で、そのドルさんが言うあれじゃないけども、そこに目を向かせといて、他何やりたいんだみたいな風に考えるっていうのも大事なのかなって思いましたね。
まあそうですよね、いろんな可能性を考えるじゃないけど、いろんな、
まあ、
アンテナを張るってことですよね、要は。
うん、は
い、なんかところにアンテナ、
そう、うん、そう、アンテナポキッと折れて、口ポカーンって開けて入ってくる情報が、あ、今日は百何十人かっていうのじゃダメだなっていうのは、
うん、そうですよ、
感じる、はい、
しっかりもうそれこそね、棺神事じゃないですけど、
はい、
ふにゃ腰ではあかんっていう、
はい、
うん、
もう本当にさ、いろんな人いるよね、本当に変な人いるよねって思っちゃう。ネットとか見ててさ、そう、
はい、
いや、いろんな考えの人がいるからさ、こういう、
ネットはもう無限にね、湧いてきますから、うん、そういう人たちが。だって普通に考えて、こういう、ね、世の中でこういうことが起こってるかもしれない、ひどくないですかって話をしてても、いや、そんなことないです、はい、みたいなことを言ってくる、はい、なんか謎の過激派がいるじゃないですか。はい、あれとかも、いやいや、怒ってるかもしれないってことを挙げてて、こっちはこういうニュースあるでって、普通に考えたら良、はいはい、くないじゃないですか、道徳的に考えたら、
はい、
ある
いは
人身売買とかもそうですけど、明らかに良くない、はい、でもそれをこういうことが起こってるからみんなで知って、あれしていきませんかって言ってて、なのに、はい、いやそんなことはないみたいな、これはこうだからこうでみたいな、
はい、なんかさ、わかる、はい、言葉尻の取り合い、永遠にやっぱ文面テキストでしかないから、言葉尻、うん、その読解力じゃないけども、はい、言葉の真意を取らずに表面だけ、はい、文面だけすくっていってマウント取り合ったら永遠にキリがないですもんね。
いやそうなんですよね、はい、なんか見てる観点も違うし、
うん、
なんかそもそも争いたくない人間に対して争いをふっかけてきてるというか、
イライラしてるんでしょうね、はい、今特にね、う
ん、やばいっすよね、なんか、はい、でそれでお金もらってるんじゃないですか。
なんか
お金もらってたら万々歳ですけどね、うん、その人にとったら、
うん、今まではだからやってるしか見えない。
え、今まで私たちのこのインターネットがなかったじゃないですか、子供の頃って、
はいはい、
だから自分たちが付き合いやすい人間しか周りにいなかったし、それが世界だと思ってたと思うんですよ、うん、
はい、はい、
なんかこう無意識にこの人は苦手だなと思ったら、うまいこと距離取ったり排除したりとか、自分の世界から。そうやって自分の防御範囲がバンってなくなるでしょう、インターネットになると。で急にこう、触れ合ったこともない人たちが、なんかずーっと話してても会話が辻褄が合わないような人たちがどんどんって現れてきて、
うん、
それは混乱するよねって思う。確かに健康上良くないあれは。
うん、まあ扱いが難しいというか、ちゃんと扱えるものじゃないと。
そうだね。扱うっていうあれもなんかもうしなくていいのかなって思いますけどね。それは、うん、やっぱネットの上でも自分が付き合いやすい人、なんか会話ができる人っていうのは選んでいかないと、やっぱ世界が混乱しちゃう。
うん、
なんかいつかのアメリカの大統領がさ、いつか宇宙戦争になって宇宙人対地球っていう風になったら地球は結託するだろうって言ってたけど、それが今はどうよみたいな、もうバラバラじゃない、世界中が違う方向向いちゃって、日本の中でも、うん、 いがみ合いが起きちゃって。
分裂させたい人たちが、分断させたい人がいるんですよ、だから。ね、
敵はコロナなのにね。
うん。
うん。なんかそれはすごく、そうそう、悲しいなって。だからこういうふうに勇気を出して、動画を出してくれたっていうところに対して、はい、わかんない。これがね、なんだ、フェアリーテール?
うん。
フェアリーテールの意味もわかんないですけどね、これがもし。フェアリーテール。だってこの動画見て、じゃあ何しようとは言ってないもんね。クリスタルを、うん、取って破壊しようとは言ってないから。
そうですね。フェアリー、フライングフェアリーですね。
あ、そうそうそうそう。
フェアリーテール。
ブレイブリーデフォルトっていうゲームですね。
あ、そうそう、ブレイブリーデフォルト。
はい、前回喋ってたやつですね。
前回のやつ。
はい。
でも、あの話はめちゃめちゃ心に残りますね、常に。
もう、びっくりしました、僕もやってて。うわぁ、うわぁ、
うん。
いろんな世界線、みたいな。自分で壊してた、みたいな。プレイヤーがすごいショック受けるゲームですから。
すごいよね。
はい。
絶対、もう皆さんも、ほんと絶対見てほしい、アウト・オブ・シャドウ。これ聞いてる人はね、
見てる方多いと思いますけどね。
うんうん、はい、確かに。
そうっすね。
教えてくれたくらいだから、ほんとさ、リスナーの人の方がいろんなこと知ってる。
うん。
いろいろ教えてもらう。勉強になりました。
ありがとうございます。
はい。
はい、ということで、また、お会いしましょう。
はい。
はい、今日は以上になります。公式ツイッター、インスタグラムがありますので、よろしければフォローお願いいたします。それでは、格言。デザインはシンプルであることが一番大事。完璧であるだけなく、できるだけシンプルを心がける。そうすれば、見る人がいっぱい想像できるのです。これが私の哲学。グラフィックデザイナー、ディック・ブルーナ。それではまた明日。さようなら。
さようなら。
ぬらない。